おはようございます。2019年5月5日第3礼拝を始めます。戦争のうちに心を静めましょう。ようこそ土浦恵み教会の礼拝にいらっしゃいました。開会賛美をいたします。教会福音賛美歌359番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りします。天地万物すべてを作られた父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。一瞬の歩みが守られ、 イエス様が復活された日曜日に神の家族と共に礼拝できますことを感謝いたします。先週は日本の元号が変わり、世の中は新しい時代を祝うニュースで持ちきりでしたが、主イエス様の起源に生きる私たちは今もこれからも変わらない神様を見上げ、その恵みを喜び、今朝もあなたを礼拝いたします。そして教会にとって新時代を迎えたこの一月も守り祝福してくださったことを感謝いたします。今月は若者月間です。この教会に多くの若者を導き与えてくださり感謝いたします。特に昨日までは青年キャンプが行われていましたが、霊的な命の訓練の場、集会、豊かな交わりの時であったことを感謝いたします。あなたが作られた教会、日本、世界の将来を担っていく若者たちを覚えます。あなたと良好な関係を築き、御言葉に基準を置き、ますます成長させてくださいますように切に願いお祈りいたします。私たちも若者のために祈るものとしてください。互いに愛と喜びを持って仕え、成長していくことができますようにお導きください。今朝のメッセージに期待いたします。霊なる目と耳と心を開いてくださり、魂の奥深くにお語りくださいますように。礼拝の一切をお委ねいたします。救いに感謝して主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。先週1週間皆様はどのようにお過ごしになられたでしょうか。普段通りだったという方もおられれば、連休を満喫したという方もおられるかもしれません。10連休ということもあって、海外旅行、特にヨーロッパとか、また国内旅行でも沖縄とか北海道ですね、遠いところが人気だって、そんなニュースも目にしました。普段と違った1週間を過ごされた方も多いのかなと思います。10連休、そして平成から令和ということで、世の中は騒がしく浮かれているようにも思いますけれども、そのような騒がしさの中にあって、今日このようにしてここに集って心を落ち着かせて、私たちは主に礼拝をお捧げしたい、心から主に賛美をお捧げしたいと思います。私は昨日までの3日間青年キャンプに行ってまいりました。今回の キャンプの講師は主任牧師の本先生と、そして青年主事の井上先生、そして私の奉仕といえば車の運転でした。車の運転の奉仕が多いなというふうに思うんですけど、毎月のキラキラ会でも運転していますし、またキラキラサービスでも送迎の奉仕をさせていただいております。私の仕事の半分は車の運転かなというふうに思うくらいです。青年キャンプは群馬県のみなかみにありますバイブルホームというキャンプ場でキャンプがありました。バイブルホームにはなんと源泉かけ流しの温泉があってですね、私も気持ちよく普段の運転の疲れも癒してリフレッシュしてきました。本先生はですね、3日間のキャンプで10回温泉に入ったというふうに言ってましたけど、温泉も良かったですけども、キャンプといえば聖書からのメッセージです。今年の青年キャンプのテーマは主でした。主イエスキリストの主です。この世を支配し私たちの上に立つお方は主イエスキリストである。そしてそのお方に導かれる私たちのそれぞれの歩みがあります。改めて主を信じる私たちの信仰者としての歩みを思い巡らすキャンプとなりました。主イエス様は私たちのために十字架にかかられ蘇られたお方です。確かに今生きておられるお方が私たちと共にいてくださっている。今日もこの事実に心を留めたいと思います。聖書の箇所をお読みいたします。聖書はルカの福音書の24章の13節から17節です。ルカの福音書24章13節から17節です。お読みいたします。ちょうどその日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。復活の日の午後のこと、二人の弟子たちがエルサレムから11キロメートル離れたエマオに向かいます。その旅の途中での出来事は復活を伝える物語であり、そして失望から希望に変わる物語です。二人の弟子たちはこれまで起こったさまざまな出来事、イエス様が十字架にかかられたことや、そして墓が空になっている、その話を知らせを聞いたことについて話し合いながらエマオという村に向かって歩いています。その二人の足取りは重く、暗い雰囲気が漂っていました。なぜならばイエス様が十字架にかけられたことで全てが終わってしまったという失望に包まれていたからです。彼は偉大な預言者だったけれども、十字架によって死んでしまった。イスラエルを救ってくれると期待していたのに、多くの人が希望を持っていたのに、しかしその希望は叶わなかった。もう終わった。そのように落ち込む二人の弟子たちがいました。そしてそのそばにイエス様が現れたのです。24章の15節と16節をもう一度お読みいたします。15節と16節です。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。 しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。驚くことにイエス様が二人に近づいて一緒に歩いてもイエス様だと気づくことができませんでした。それは目が遮られていたから、目が閉ざされていたからだと言われています。イエス様に望みをかけていたけれども、その望みがなくなってしまった。目の前のイエス様が分からなくなるほど、イエス様がまさかよみがえるなどと考えることもできないほど失望していたようです。17節をお読みいたします。17節、イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。このようにイエス様に言われた弟子たち、二人の弟子たちはこの失望している状況を改めてわざわざ説明しなければならないのかと気が重くなるように、そして暗い顔をして、そして立ち止まってしまいました。一生懸命に自分たちの置かれた状況をイエス様に説明します。するとイエス様が弟子たちに向かってこう言うのです。ルカの福音書の24章の25節から26節、25節と26節をお見とします。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。イエス様は苦しみを受けて、そして十字架で死んで終わりではないのだ、その先に栄光があるのだと言います。続けてイエス様は二人の弟子たちに、ご自分に書いてある事柄、十字架と復活を聖書から解き明かされたのです。弟子たちは驚きながらイエス様の言葉を熱心に聞きました。このように失望する弟子たちにイエス様が近づいてきて、どうして落ち込んでいるのかと話を聞いて、そして御言葉によって教え励まそうとする、この弟子たちとイエス様の物語、姿を見ながら、私自身の歩みを振り返りながら、私たちも同じようにイエス様とこのような旅路を歩くことがあるのだろうなと思わされるのです。私たちが人生の旅路を歩く姿にも見えてきます。私たちは弟子たちと同じように失望することがあり、理解できないことがあり、受け入れがたいことがあり、それらを仲間同士で話し合うことがある。でも話し合ってもわからない。私たちは共に悩むことがあります。病気のこと、家族のこと、仕事のこと、自分のこと、私たちが思い描いたことが叶わずに失望し悩むことがあるのです。私の計画はこうだったのに、なのに全然違うことになっているじゃないか。そのような時に私たちの顔が暗い顔つきになり、立ち止まってしまうことがあります。なぜだかわからない、どうしたらいいかわからない。一生懸命にその状況を仲間と話し合っても何の解決も見出すことができない。もう希望が見えない。なんでこんなことが起こっているのかわからない。もう立ち止まるしかない。なぜ、どうしたらいいのか。そんな時にイエス様がそっと近づいてくださるのだということをこの物語は教えています。イエス様は私たちの隣を歩いてくださり、失望や悩みや苦しみを分かち合ってくださるお方であり、どうしたことか、どんなことで悩んでいるのかと優しく声をかけてくださり、聞いてくださるお方です。そんな時に私たちはイエス様の言葉が心に届いてくることでしょう。 そしてイエス様の言葉をもっと聞かせてほしい、御言葉を聞かせてくださいと求めることでしょう。弟子たちもそうでした。イエス様は二人の弟子たちによって引き止められることになりました。24章の28節から32節にこのようなことが書かれてあります。28節から32節をお読みいたします。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。そして彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。弟子たちはイエス様と共に食卓の交わりをすることになりました。そこで弟子たちの目が開かれて、復活のイエス様に出会ったと書かれてあります。弟子たちが目が開かれたきっかけ、それは聖書の言葉と食卓の交わりでした。まず第一に聖書を通して、24章27節でもイエス様は、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとあります。食卓に着く前、イエス様は弟子たちに聖書の言葉から教えられていました。二人の弟子は聖書の預言で教えられていることを理解していませんでしたけれども、イエス様の御言葉を通して弟子たちに分かるようにイエス様は教えました。その苦しみはイエス様が受けなければならなかったこと、苦しみを乗り越えてそして栄光に入ること、それはつまり十字架の死と復活のことですが、このようなことはすでに計画されたことであり、むしろ予言の成就であり、決して失望してはならないのだとイエス様は教えられました。そしてパンを裂くことを通して弟子たちの目が開かれました。パンを裂くのは主人の役目でありますが、この時イエス様は率先して主人としてパンを裂かれました。そしてそのイエス様がパンを裂いたその瞬間に、弟子たちは目の前にいるお方がイエス様だと気づいたのです。もしかしたら手の傷を見たのかもしれません。あるいは弟子たちがこれまで見てきたイエス様の姿と重なるところがあったのかもしれません。いずれにしよう、いずれにせよ、このパンを裂くことを通して弟子たちの目が開かれました。同じように私たちも聖書を通して、そしてイエス様が主人としてその中心におられる交わりを通して、私たちの信仰の目が開かれ、そして主を見ることができる、主を見て主を知ることになるのです。このようにして復活の主との出会いを経験した二人は、新しい歩みを始めることになります。暗い顔をして立ち止まってしまった弟子たちは、イエス様と共に希望を持って再び歩み始めるのです。イエス様が十字架を経験したように、そして弟子たちが失望を経験したように、私たちの生きる道にも試練が伴うようです。失敗があり、挫折があり、迷いがあり、孤独があります。しかしそのような時に、そのような時にこそイエス様が私たちに近づいてきてくださって、声をかけてくださり、導いてくださるということです。あ、そういうことだったのかと、進むべき道が見えてきます。複雑に絡み合った問題があっても、 どうにもできなくて、まあ、諦め開き直り、またもやもやするような暗い闇の中にいるようなそんな状況だったにもかかわらず、イエス様によって不思議と問題が解決していく、希望が出てきて、暗い闇に光が照らされて、心が熱くなってきて、力が出てきて、希望が湧いてくる、イエス様に出会うことによって私たちの人生の雲行きがガラリと一変する、そのようなことを今までも経験してこられたでしょうか。私たちが悩んだり落ち込んだり迷ったりするときには、自分の考えに心が支配されているように思います。自分の考えることで頭がいっぱいになっている、目の前の問題に心が支配されてしまって、主の導きが見えなくなってしまっている。それはまさに二人の弟子たちのように、目が遮られてしまっている、目が閉ざされてしまっているような状況です。私たちは自分の人生の進むべき道を、自分の考えや思いつきや、また周りの状況に左右されて決めてしまって、良いものではないということです。私たちに必要なことは、イエス様に導かれること、自分の考えを超えた神の計画に従うことです。共におられるイエス様が私をどのように導き、自分に何を期待しておられるのか、その全てを委ねて、主イエス様が導かれる通りに生きていこうとするのです。イエス様は十字架につけられたからこそ救い主キリストなのだ、これがイエス様が二人の弟子たちに聖書を通して教えたことでしょう。イエス様は十字架につけられたからこそ救い主なのだ。十字架の意味を知った弟子たちは全く新しい人生が始まりました。新しい人生には四つの祝福が伴います。第一に、神様との交わりの回復です。神様との交わりが回復する。十字架は失望ではなく、神様が一方的に私たちに与えてくださった恵みであり、愛の表れであり、希望です。イエス様の十字架によって、十字架の意味が分かることによって、神様との関係が回復し、そして新しい人生がスタートします。第二に、お互いの人間関係も回復します。人間関係の回復。イエス様の十字架の愛を知る私たちは、イエス様を模範として、私たちも互いに愛しよう、愛そうと努めるのです。互いに憎み合うのではなく愛し合うこと、これも新しい人生のスタートです。そして第三に、私たちの日々の生活に祝福と感謝があふれるようになります。私たちの生活に祝福と感謝があふれるようになる。迷いのある人生、不安の多い人生が、イエス様の栄光に照らされて、喜びの多い感謝に満ちあふれた人生に変えられていきます。生きる喜び、充実した意味のある人生、イエス様に与えられる新しい人生です。そして第四に、永遠の命の希望です。永遠の命の希望を持つことができる。イエス様の十字架の死と復活は、信じる者の罪を許し、罪からの解放をもたらします。それは、信じる者が決して滅びることなく、永遠の命を持つことになります。このように、神様の祝福が、十字架を通して私たちに与えられます。神様との関係を回復し、新しい人生を歩む私たちの道のりは、祝福にあふれたものであり、たとえ悲しみやロークが多い人生だったとしても、主にあってそれは意味のあるロークとなり、たとえ苦しむことがあっても、イエス様に導かれることによって、不思議と喜びに 変わってくることを経験するでしょう。食事の席で、食卓の席でイエスだと分かった二人の弟子たちは、彼らは心が燃えていたことを思い起こします。二人は感動して、これは確かに神様の計画なのだ、十字架は失望することではないし無駄なことではなかったのだ、そのように主の御言葉が心に迫ってくるときに、自分たちの考えとか計画とか願いとか希望を超えたところで働かれる神様がおられる、今まさに神の計画のうちを生きているのだということがわかるのです。そして私たちの心は燃えるのです。箴言にもこのような言葉があります。箴言の3章の6節の言葉です。箴言3章6節、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの道を、あなたの進む道をまっすぐにされる。私たちの人生の道をまっすぐにされるお方は主だ、主が私たちの道をまっすぐされるのだと言われます。確かに神様は私たち一人一人にそれぞれの人生の計画があり、それだけでなく私たちに歩むべき道を、人生の道をイエス様が示してくださいます。私の人生に意味があり、私の存在に意味があることを御言葉を通して私たちに教えるのです。ルカの福音書に戻ります。ルカの福音書の24章の36節の言葉です。蘇られたイエス様は2人の弟子たちに会いましたけれども、その後11人の弟子たちにも会いました。その24章36節の言葉です。これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。2017番ですけれども、イエス様は平安があなた方にあるようにとおっしゃるお方です。イエス様は私たちの人生に平安をもたらしてくださるお方です。たとえ失望することがあっても、暗くなるような出来事があっても、イエス様は希望の光であり、たとえ嵐の中であってもイエス様が一言静まれと言えば、そこに平安が訪れるのです。私たちがすでに知っている通り、私たちの毎日毎日が何も問題なく平安であるということではありません。悲しみやまた苦しみも満ち溢れています。イエス様ご自身も大変な歩みをされました。十字架に貼り付けにされて殺されてしまうほどです。ある人はこう言いました。平安について、平安とは嵐の来ない湖を見つけることではなく、平安とはイエス様と共に船に乗ることだ、平安とは嵐の来ない湖を見つけることではなく、平安とはイエス様と共に船に乗ることだ。湖に嵐が吹き荒れることがあるように、私たちの人生には問題がつきものです。問題の全くない人生を歩もうとすることは無理なことで叶わないことです。しかしイエス様は嵐の中で私たちが心配や恐れに心が支配されないように、嵐を沈めることもできるお方、そして平安をもたらすことができるお方です。聖書の約束は、私たちがどんなに困難な状況に置かれても神が共におられるということです。神様はアブラハムに、慣れ親しんだすべてのものを捨てて私の示す地に行きなさいと言われました。神が共におられたので祝福された民族が生まれました。モーセはエジプトのファラオと対決し、 イスラエルの民を解放する役目を与えられました。神が共におられたので、イスラエルの民はモーセを通して解放されました。ヨシアは約束の地に進むにあたり、たとえ民がおじけづいて元に戻りたい、帰りたいと言ったとしても、あなたは強く大きくあれと励まされました。神が共におられたので、約束の地にたどり着くことができました。弟子たちはイエス様から、あなた方は世にあっては困難がありますと言われました。しかしイエス様が共にいてくださいました。二人の弟子たちは復活のイエス様と共に歩みました。同じように私たちも主が共にいる人生を歩むのです。時には困難を経験しながらも、またその苦しみを経験しながらも、私たちに平安と祝福を与えてくださるお方が共にいることに信頼して生きるのです。失望し落ち込んでいた二人の弟子たちがイエス様に出会いました。復活のイエス様が共におられるという平安に包まれました。私たちの人生は嵐があり、迷いがあり、苦しみや悲しみが伴うものですが、たとえ死んでも蘇ることのできるお方が共にいる、嵐を鎮め平安をもたらしてくださるお方がいつも共に寄り添い、共に歩いてくださるお方がいる、その確かな約束に信頼して死と共に歩いていきたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父の神様、あなたがこの世に使わせてくださった主イエス・キリストが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。イエス様は十字架で死なれ蘇られたお方です。この十字架は私たちに命を与えるものであり、イエス様が蘇られたのと同じように、私たちもたとえ苦しみや失望を経験したとしても、あなたの助けによって再び立ち上がることができます。感謝します。私たちの人生の中心にイエス様がいてくださり、導いてくださって、平安を与えてくださって、祝福を与えてください。この世の支配者であり、私たちと共に歩んでくださるお方、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。共に賛美をお捧げしましょう。お立ちできる方はお立ちくださって、新聖歌の257番、新聖歌の257番で賛美をいたしましょう。 5月になりましたので、5月の誕生日をお祝いしたいと思います。5月の誕生日の方、その場にお立ちください。ハッピーバースデーを歌いたいと思います。ありがとうございます。5月からですね、テーマソングに手話がつくようになります。私も第一礼拝第二礼拝で練習しましたけど、少し難しいようですけども、クリスマスまでには覚えたいと思います。じゃあそれでは、練習の時を持ちたいと思います。よろしくお願いします。といたします。安心して生きなさい。御言葉の約束に固く立ちなさい。愛を持って互いに仕えなさい。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが一同と共に、そしてキリストの枝一つ一つと共に豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で第三礼拝を終わります。